日本語を大切にしたい第272回ようこそいらっしゃいませ。思いつくまま気ままに喋っていきます。少しゆっくりめに喋ろうと思います。できるだけ日本語を大切にしながら喋っていきたい、そう考えています。今は何をしながら聞いてくれていますか？今日やることを決めている。まだ決まっていない。でも、どこかには出かけたい。なるほど、そうですか。ね、自由気ままに何かを決めてそれができるっていうのもいいですよね。あれをしなければいけないんだ。今日は忙しいんだ。っていうのも、たまにはね、いいでしょうけれども、ゆったりとした一日を過ごせれば、それはそれでとても素敵ですよね。何かをしながらゆったりのんびりと聞いてください。とは言いながら台風13号がもう今遠ざかっていますが、私の住んでいる関東の近辺を通っていきました。私は神奈川県の横浜市といっても鎌倉に近い方に住んでるんですが、心配したほどの被害はありませんでした。風もさほど強くなく、雨ももっと降るかなと思ったら意外に降りませんでした。かなり近くを通ったはずなのに、今回の台風は少しそれたところ、天気図でいうと台風の右側の方の地域にかなりの雨を降らせました。具体的に言うと千葉県の房総半島、この茂原であるとか立山であるとか市原であるとか、あの辺りにね、かなりの量の雨が降ったようですね。ニュースを見ていると道路が冠水している、そして床下はもちろん床上浸水、店の中に水が入ってしまってお店のカウンターの辺りまで水が来たんだよ、ようやく引いて今その後片付けをしているっていうような人もね、いました。でこの台風っていうのは自然のことなので抵抗のしようもないんですが、直に被害を受けた方本当に大変だと思います。夏の終わりに台風がやってきて、そしてこの週末、家の後片付け、掃除、いらなくなったものを廃棄しなければいけない、暑い暑い夏作業をしなければいけない、大変だなというのもいますね。関東って意外に台風の直撃とか大きな被害を受けないところなんですが、今回この13号、房総半島の方には相当な被害をもたらしましたね。はい、片付けとか本当に大変だと思います。もう完全に真夏ではなくなって、台風が13号が過ぎ去っていってかなり気温が下がりました。また暑さが戻るという情報もありますが、台風が一つ去っていって気温が下がったなと思いました。昨日あたりは真夏の格好ではちょっとこれは寒いなという気温でした。短パン T シャツではちょっとこれは難しい、上着が欲しいな、下も長ズボンを履いた方がいいなという気温でした。30度いっていなかったですからね、各地ぐっと気温が下がりました。また30度を超える日々が戻ってくるそうですが、少し前にやった35度とか36度とか猛暑日はもうこれは来ないだろうなという予報になっていますね。本当に暑かったですからね。ようやく風が変わってきて気温が下がってきて、つい先日江ノ島界隈を車で走りました。2週間ほど前まではもう本当にもうど真ん中の真夏で、お客さんが海水浴客がかなりいました。ちょうどその時期に私はその江ノ島の、すぐ近くの海岸に行って波打ち際の方まで歩いてみようかなと思ったんですが、もう砂浜にちょっと入ってビーチサンダルと足の間に砂が入ったら、その砂粒が熱くて熱くてとても波打ち際まで行けませんでした。あれ波打ち際までは100メーターぐらいあるところですからね、 思ったのかもしれない。いや、とてもとてもあそこまではたどり着けないということで、早々にもう道路の方に戻ってきました。そういう中で、その時期には、ね、体を真っ黒に焼こう、湘南の海で日焼けをしよう、夏だからという若者とかね、家族連れがかなりいました。暑い中すごいなと思ってね、見てました。この暑い中で体を太陽にさらして寝そばべったりできるっていうのは、これはね本当に勇気あるなというふうに思います。つい先日の新聞に載っていました。湘南地区、逗子とか鎌倉とか、それから江ノ島とか、茅ヶ崎、平塚も含めていいんでしょうかね、あの辺りの海水浴客は伸び悩んだそう。意外に数が多くなかったそうですね。コロナの心配もなくなってきて、もうみんなマスクを始めている、マスクを外し始めている、もうコロナ心配なくなったよねって意識が戻ってきた。そして台風が昨日あたり来ていましたけれども、関東地方はあまり直撃もされなかったし、天気もいい日が続いた。天気にも恵まれてコロナも大丈夫になってきたのに、海水浴に来るお客さんは減ったんだそうですね。回復してうわー海が賑わうかなと思ったら、そうはならなかった。なぜか暑すぎるから海水浴に行ってられない。もう35度を超える、36度7度もあった。そういう中で、中には勇気を持って日焼けをしながら寝そべっている人もいる。でもかなりの人が、この暑さはとても海水浴どころではない、日焼けもしたいけれども暑すぎて無理だ、そういうふうに考えている人が多くなったのではないかというふうに、ね、新聞が分析していました。私もそうだと思います。暑すぎるとね、これはね、さすがにね、浜辺に行けないですよね。フライパンの上に下からガンガンとガスとかいろんなもので熱せられている、フライパンの上に自分から乗っかっていくようなものですから、これはね無理ですよね。熱中症になってもこれはシャレにならないし、自分も辛いね。わざわざ暑いところに行って熱中症になったんだよっていうふうに思われるのも辛いし、自分もそれは情けないなと思う。だからもうこれだけ暑いと海水浴には行かなくなってきた。傾向とすると、夕方近くなって気温が少し下がってから海の方に行こう、浜の方に行こうっていう人が増えてきたのではないかなというふうに書いてありましたね。暑い盛りの時にはもう浜にはいられない、そうなってきた。だから日本の海水浴という文化ね、長く長く夏には浜辺に行って海水浴をする、日光浴をする、寝そべって日焼けをする、楽しむっていうのは、文化としてはもう残っていけなくなったんじゃないかな、なるんじゃないかなというふうに書いてありました。なるほどな、そうなるかもしれないと私も思います。もしかしたら20年とか30年経った、そうなるとこの辺の海岸は、以前は真夏に海水浴で人がいっぱい来てシートを敷いてその上で寝そべったり、ビーチパラソルを刺してで遊んだり楽しんだり、日差しを、日光浴を、紫外線を楽しんでいたそうですよというふうに、昔話として海水浴が語られるっていうふうになるかもしれない。そういう日が来るんじゃないかなと思います。10年後はまだそこまでいかないかもしれないけど、30年経ったら、以前は真夏はこの海岸は人手が多かったんですよというふうな話になりそうな気がしますね。いろんな天候の変化で亡くなったもの、あるいは新しく生まれたものってあると思うんですが、海水浴が過去のものになる、で真夏の湘南の海、あの浜辺の風景っていうのが過去の話になるっていう日が、もしかしたら近づいているかもしれないなと、とても寂しい気がします。 2,3 日前にその海の家が作られていたあたりを通りました。もう海の家の開催時期、営業時期が過ぎていて、 その海の家が解体されていました。骨組みぐらいは残っているというところもあったんですが、どんどん片付けられていって元の浜に戻っていきました。ちょうどね、その海の家の裏側のところ、浜とは反対側の道路の方を当然車で走っていたんですが、見ていたらね、もう解体作業をしている人、そしてその海の家で使っていた椅子とかテーブルを撤去して、そして道路際に止めてあるトラックに積んでいるっていう光景を見ました。あまり大きくないトラックに、もうね、その海の家で使っていた、レストランで使っていた、あるいは今もうショットバーみたいにね、とてもかっこいいカウンターバーみたいな海の家もありますから、そこで使っていたであろう椅子とかスツールとかね、そういったものもね、片付けられて、どんどんどんどんとそのトラックの荷台にね、積み込んでいるっていうところにちょうどね、出くわしました。ね、さほど大きくないトラックの荷台にね、ものすごい勢いで詰め込んでいって、それ壊れちゃうんじゃないですか、来年も使うんですか、そんなに存在に詰め込んだらこれ壊れちゃいますよ、痛みますよって思いながらね、それを見ていました。体の大きな外国人のスタッフがね、もうこれを詰め込むんだ、 OK、 バンバンバンバンね、椅子を扱ってるというよりはなんだか知んないけど、ものすごい勢いでね、かなり存在に詰め込んでいました。これ来年使えないよ、傷んじゃうよって、ね、本当に思いました。あれを見てね、あ、夏が終わるな、祭りの後だなと思いました。何か賑やかなイベントが終わる、そういう時期が過ぎると、祭りの後っていうのは表現で、賑やかだった頃が終わったんだねっていうことを表現しますが、まさに夏の湘南、祭りの後、終わったなという感じを、その江ノ島の界隈の海岸で見かけました。はい、前回の話題の中で、中国のあの世界的な遺産、万里の長城とも言いますが、あれを蚊に刺された牛が背中がかゆい、自分の足や手は届かない、ではないかもしれないですね、自分の足で書くこともできないから、痒いところを万里の長城の壁のところにこう擦りつけて痒みを抑えようとする。そうするとどんどんとその貴重な世界遺産である万里の長城の一部分が、牛が体を押し付けてくるから、どんどん擦れて崩れてしまう。牛にそうさせないために係の人が牛を追っ払っていく、追っていく、ね、ダメだよ、ここはダメだからって追っていくっていう人もいるんだそうですよね。そのお話をしました。あの世界遺産がどんどんと壊れていくっていう話をしました。牛のせいか、それは困ったなというふうに思ったんですが、同じように万里の長城の話題でこういうのをね、新聞で見ました。あ、これはそうか、牛ではない、人間がやってしまったことだ。万里の長城は全部合わせると2万キロなんていう数字もあるそうですよね。でも今残っているのは数百キロではないかというふうに言われています。全部ね、細かくは計測できないんですよね。で、今残っているところ、中国の奥地の方にもね、部分的には残っている。そういうところで、その万里の長城、あの大変に貴重な遺産を削ってしまって、自分たちが通りやすいように、車などが通れるような幅削ってしまって、通路にしてしまった。もともとは通れないようにしていたあの壁を破って、削って、車が通れるようにしてしまった。で、それをしてした人が、捕まった、逮捕されてしまったという記事が載っていました。これはすごいな、人間が万里の長城を削ってそこを通路にしちゃうっていうのを読んでね、びっくりしました。確かにね、万里の長城というものはこれ貴重だなって分かっていたとしても、自分たちの生活の中ではこれは邪魔だな、ここ壁がない方が通りやすいし、近道だし、作業もしやすい、生活もしやすい、そうなれば分かっていたとしても削っちゃおうかって発想になってもおかしくはないかなとは思うんですが、さすがにね、この何千年の歴史を持っているものを削って便利にしちゃおうっていうのはちょっとびっくりしました。ね、 実際の生活、日々の生活の便利さを取るか、過去のそういう貴重な遺産を残していくのか、これは中国万里の長城関連ではなくてもいろんなところではいろんな議論があるとは思うんですが、この記事を読んでね、万里の長城、秦の始皇帝をはじめいろんな人が敵から守るために作っていた大きな巨大な壁、あれは牛に苦しめられたり人間に削られてしまったり、いろんな歴史を持ちながら今日を迎えているんだなと思いました。で、中国の歴史が結構好きなので、こういう記事を見ると、へえ、削っちゃったんだ、道にしちゃったんだと思ってね、驚きました。日本でもこれはね、大小を比べればほんの小さな話かもしれないんですが、近所では有名な藤の花が咲くところがあった。これは誰かが何十年も前に植えて、近所の人たちが、あ、今年も綺麗な藤の花が咲いたね、この垂れ下がっているこの花綺麗だねというふうに眺めていた藤の花があった。それをある時電気会社の人が来て、あ、これは電信柱をつないでいるというか、電信柱の間にある送電線、電線の邪魔になるから、あ、これ邪魔だから切っちゃおうと言って根元付近から切ってしまったというニュースが、2,3 年前にありましたね。万里の長城と比べればあまり大きくはないかもしれないですけれども、あ、みんなが大好きで大事にしていた藤の花、もう何十年も前に植えられたものである。でも、あ、係の人が、あ、これ電線の邪魔だし、下手すると電線が切れて停電になるかもしれない、切っちゃいましょうって切っちゃった。何十年も日々を過ごして伸びてきて、みんなに愛されていた藤の花、その木が根元から切られてしまう。係の人は、あ、電線の邪魔だから切っちゃおう、単純に切る。で、帰っていって、後からそういったことが分かって、ちょっとは騒動になりました。ね、大事だなというもの、でも分からずに削ってしまう、切ってしまうってことは、あることなんだな、残念だな、もうちょっと全体のことを考えて、やったりしたりできたらいいのになっていうふうに傍からは思えるんですが、当事者は考えが及ばないか、それよりもこっちなんだっていうことになるんでしょうかね。はい、万里の長城から日本の藤の木の残念な切ってしまったというね、話をしました。かなりスケール感は違いますけれどもね、似たようなものじゃないかなというふうに思ってその記事を読みました。最近読んで、ああすごいなと思う記事がありました。これも新聞なんですが、有名な日本の歌手、これはもうね、日本の代表的な歌手ですね、由紀さおりさん。子供の頃から童謡歌手として活躍をしてきて、そして日本の歌謡曲の世界でも夜明けのスキャットとか手紙とかルームライトとか、数々のものすごいヒット曲を生みました。綺麗な歌声で今も変わらない素敵な声を持ってますよね。今74歳だそうです。その人のことが記事で書かれていました。喉を使う仕事である、歌を歌ってますからね。今でも素敵な声を保っている。週に2回喉の専門医に受診しているそうです。月に2回ならまだ分かりますが、喉を使う歌手であるとはいえ、週に2回も喉の専門医にかかっているっていうのは、これはすごいなと思いました。喉の調子が良いとか悪いとか、そういうコンディションに関係なく、必ず週に2回医者に通っている、専門医にかかっている。で、必要があれば治療をしてもらう、あるいは薬をもらう、そういうことをね、もう何十年も続けているそうです。今のかかりつけの喉の専門医は5、6人目だってなってましたね。本当は一人の人でずっとかかった方がいいんでしょうけれども、もう何十年もの間にかかっている、続けていることなので、お医者さんが引退とかしちゃうんだそうですね。だから変えざるを得ない。今のお客さん、お医者さんは5、6人目だというふうに書いてありました。週に2回の喉の 受診、専門医にかかるっていうのはこれはすごいですよね。本人は喉は消耗品である、体の一部である、だから大事にしなければいけない、喉は楽器みたいなものだ、手入れも必要だっていう、そういう考えのもとで週に2回も専門医に通ってるんだそうですね。で、昼間は別にして夜中は冷房も暖房もかけないんだそうです。エアコンは使わない。で、寝るときにはいろんな湿度を考えてガーゼを使って湿度を保つようにして口のあたりに置いてみたりとか工夫をしているそうなんだそうです。で、もう40年ほど前に、だから20代の中盤には、じゃあ30代の中盤には好きだったお酒もやめたそうです。お酒が直接喉に悪いというわけではないんですが、お酒を飲みに行く、そうすると少し酔っ払って大きな声を出してしまう、周りの声も大きい、で、賑やかなところで飲むことが多いので、お酒を飲むことが多いので、ついつい大きな声を出してしまう、そうすると喉がダメージを受ける、翌日の仕事とか喉の声の出方にも影響があるということで、もう40年前にお酒を飲むこと自体もやめてしまったそうです。これもすごいなと思いましたね。プロ意識、それだけのものを日々やってきたからこそ今も素敵な声を保っているんだなと思いました。もう現役バリバリ、昔と変わらない声を出していますよね。すごいなと思います。私も実は喋る仕事をしてきました。今ここで喋ってますけど、これは仕事ではない、放送局のアナウンサーとして主にスポーツの実況をやってきました。だから喉を使って仕事をしてきた。で、まあ、極端に言えばそれで給料をもらって生活もしてきました。そういうね、喉に関わる仕事をしてきたんですが、この由紀さおりさんほどの喉のケアっていうのはしてこなかったですね。それは当たり前だろ、大歌手の由紀さおりとお前を一緒にするな、今思いましたね。はい、その通りですけれども、ね、喉にまつわる関する仕事をしているってことではね、共通しています。ね、そこまでは私は気を使いませんでした。ただね、こういう仕事をしてこなければやっぱりこれほどうがいをしたりとか、あるいは風邪にかからないように、インフルエンザにかからないようにっていうケアはこれほどはしてこなかっただろうなと思います。コロナでね、みんながマスクをするようになるかなり前から、インフルエンザとか風邪が流行った時期にはマスクをしたいな、した方がいいかなと思った時期があったんですが、そこまではしませんでした。ただうがいは結構目にしました。うがい用の薬も使ってという時期もありました。で、やっぱり喉を痛めてしまうと満足な喋りができない、これはスタッフにも申し訳がない、視聴者にも申し訳がない、スポンサーにも顔向けできない、だから皆さんのためにも、それから自分のためにも、それには喉については気を使ってきました。でも由紀さんのこの喉に対するプロ意識にはとてもとてもかないませんね。それとこれは生意気なようですけれども、私の持論としては、私独特の考えかもしれないんですが、喉っていうのはあまり神経質に扱ってしまっても弱くなるのではないかな、少しなんか弱気になって喉も敏感になりすぎてしまうんじゃないかなという考え方もありました。今でもそう思っています。だからあまり気を使いすぎるよりは少し雑に扱った方が丈夫でいてくれるのではないかなと思ってね、喉と私はね付き合ってきました。その考え方で大きく失敗したことはないなと思うんですが、ちょっと喉くん存在に扱いすぎたかな、ごめんねと思うところもあります。特に由紀さおりさんのこの喉に対する細かい気配りを読んでしまうと、見てしまうと、ちょっと雑だったかな喉くんってね、今少し思います。でもね、あんまり神経質になるのは良くないんじゃないかなっていうのは、ずっとこれからも持ち続けていくんじゃないかなというふうに思います。はい、ね、プロ意識すごいですよね。つい昨日ですね、違和感があるなと思って見かけたことがあります。ある若者とすれ違いました。20代中盤ぐらいの若者に見えました。近所のコンビニから出てきて、彼がしばらく歩いてきて私とこうすれ違うようなシーンがあったんですが、彼がね、 菓子パンを食べていました。明らかにそこのコンビニで買って袋をパリッと開けて食べながら歩いている、まあそういう光景は特に珍しくはないので、あ、食べながら歩いてるな、あまりかっこよくないけどなと思って眺めていたら、菓子パンを食べながら飲んでいたのはレッドブルでした。ね、レッドブルもう好きな人は頻繁に飲んでいますよね。菓子パンとレッドブルか、これはな、あんパンと牛乳っていうのは素晴らしい組み合わせで私大好きです。でもね、レッドブルとあんパンか、あんパン単独あるいはレッドブルだけ飲んでいるならまだわかるんだけど、あんパン、あ、まあ菓子パンをレッドブルで流し込みながら歩きながら飲み食いしているっていうのはね、と思いました。で、その若者が犯罪を犯しているわけでもない、絶対にダメっていうことをやってるわけではないんですが、あ、それを見てるね、あの私はそうなんだ、それってありなんだと思いながらね、変な気持ちになりました。彼から言わせれば、あのな、お前な、駅のホームでビール飲みながらね、スルメとかチーカマとかかじってるやついるだろう、その方がよっぽどみっともないぞ。確かにビールとつまみ、駅で飲み食いしたことがあるな、魚肉ソーセージを食べながらビールも最高だしな、なんてね思ったことがあります。これは、ね、いただけたものではないんですが、ビールとつまみ側の人間からするとレッドブルと菓子パンっていうのはあまりにも変だなと思いました。はい、私の好き嫌いかもしれないんですけれども、私も一時オロナミン C をね、若い頃飲んでいたことがありましたね。半年ぐらいもう頻繁になぜかオロナミン C ドリンクを飲んでいましたね。あれってちょっと中毒みたいになって飲み続けると、あ、また飲みたいな、翌日もその売店の前に来ると、あ、またこれ飲みたいなって、なんかこう継続性中毒性があると思うんですが、飲んでいた時期がありました。多分レッドブルも同じようなね、継続性、また飲みたいなっていう飲み物なんだと思います。あまり体に良くないなと思うんですが、はい、レッドブルと菓子パンやめてほしいなと思いました。かなり以前にはラーメン屋さんでコーラを飲んでいた、コーラを飲みながら ラーメンを食っていた身近な知り合いを 見かけて、こいつとは気が合いそうもないなと思った時期があります。ラーメンとコーラは違うだろう、でお店の方、ラーメン屋さんなんだからコーラは売らないでと思いました。売ってましたからね、注文する人もいるんでしょうね。はい、違和感のある取り合わせ、ちょっと話がバタバタしましたが、そんな風に思いました。今日も聞いてくれて本当にありがとうございます。もう一つ嬉しい嬉しいお知らせごと、メールをいただきました。これはご本人からも紹介の承諾をいただいています。台湾の許さん、メールをありがとうございます。本来はこの許さんという名前で読んではいけないんでしょうけれども、この許すという漢字、日本の許すというごんべんの字ですね、この字のお名前なんですが、台湾読みはとても難しいということなんで、ごめんなさい、日本語読みさせてもらいますね。許さん、メールをありがとうございます。嬉しいですね。少し前のお話の時に私はこういうことを言いました。私が大好きなあの崎陽軒、台湾に進出をした、で台北の駅の中で崎陽軒の弁当を少し台湾調に内容を変えたりとか味とか物は変えているそうですけども、崎陽軒がシューマイの本場台湾で店を出した、であまり繁盛はしていないようなんだけど今どうなっていますか、もしよかったら教えてくださいということを喋りました。それを受けて許さんが、台湾にお住まいの方が教えてくれました。写真もつけて教えてくれました。本当に嬉しいです。許さんは台中に住んでいるそうです。台中市ですね。で、崎陽軒が進出したのは台北ですよね。そこの駅の中の崎陽軒のコーナーはもうなくなっているんだそうです。あ、びっくりしました。あ、もうないんだ。でも駅の外に単独のお店としてさほど大きくはないと思うんですが、崎陽軒のお店があったんだそうです。それも見つけてくれました。 で、そこでわざわざお弁当を買って写真を添えてメールを送ってくれました。その写真を撮ったのは台北の野球場ですね。今日本の高校生、18歳以下の高校生が代表チームとして台湾に行っています。パナマとか地元の台湾とかアメリカとか各国の18歳以下の若者たちが世界一を競って今野球を戦っています。日本も勝ち残っています。日本の試合を許さんが見に行ったそうなんですね。なんか日本ビーキのような感じですけれども、いや、ヒヤヒヤしながら日本を応援してくれたようです。その時にベンチで客席でお弁当を広げてお弁当を写真に撮ってそれを送ってくれました。ありがとうございます。写真を見ると日本の崎陽軒のお弁当とは少し違っていましたね。あのマグロのおかずがないな、ご飯の感じも違っているし、見た目は似てるけれども、かなりこれ台湾調に、台湾の人に食べやすいように変えているなっていうのは分かりました。でも崎陽軒のテイストは十分に保っている。味は当然分かんなかったんですが食べてみたいなと思いましたね。そして私のおしゃべりを聞いてくれて、わざわざ台北のその崎陽軒の店を探してくれて、で外側で見つけてくれて写真を撮って送れてくれた許さん、本当に嬉しいです。ありがとうございました。で、日本も応援してるんですね。でもこれね、多分決勝は日本と台湾なんですよね。今日か明日世界一を決める、18歳以下の高校野球世界一を決める決勝が日本と台湾で争われます。許さんは当然台湾を応援するんでしょうけれども、日本も少し応援してください。そして日本の崎陽軒のことも気にかけて、たまには台北に行った時には買って食べてください。よろしくお願いします。私も台湾に2回ほど行ったことがあるんですが、次行くことがあれば店を探して中国の、いやいや、台北の崎陽軒のお弁当をこれかと思って楽しんで食べたいと思います。許さん、本当にありがとうございました。そして日本語の素敵なメール、びっくりしました。で、難しい字もね、駅の中のお店は撤退していますなんて、すごいなって言葉まで使って、日本語のメールを送ってくれました。ありがとうございます。これからも何かあったら送ってください。ありがとうございました。インドに進出しているココイチの情報はまだ来ていません。インドの方、ココイチ今こんなだよって情報がもし分かったら教えてください。はい、今日も長くいろいろと喋ってきました。お付き合いありがとうございます。まもなく終えようと思います。皆さんからのメールコメントお待ちしています。ね、メールをね、久しぶりにいただきましたが本当に嬉しいです。聞いてくれて何かを感じて、わざわざ文章を考えて打ってくれて、であえて日本語で打ってくれるっていうメールが多い。そして写真まで添えてくれる、こういうメールが届くとね、ふわーありがたいなと思ってね、とても嬉しいです。大切 japanese@gmail.com、 こちらまで送ってください。何気ない出来事でも構わないので、ぜひ送ってみてください。お待ちしています。私がやっている YouTube 日本語が好きチャンネル、今それを見て聞いてくれてる方もいるかもしれないですね。日本語が好きチャンネル、それから最近単独のチャンネルで始めました日本語を見つけたというチャンネル、今15回目まで配信を終えています。今引っ越し中です。そちらも見てください。そして何気ないチャンネルという YouTube もやっています。こちらは不定期の配信ですが、時々えっというものがあったら配信しています。欲張っていろいろやっていますが、ぜひ見て聞いて何かを感じたらコメント持ち込んでください。一言でも一行でもあるととても嬉しいです。お待ちしています。メール、コメントお待ちしています。そして YouTube の方はできればチャンネル登録をお願いします。Google のアカウントがないとチャンネル登録っていうのはカチッとやっても登録されないそうなんですが、その辺もよろしくお願いします。この登録もね、一つでも増えると本当に嬉しいです。よろしくお願いします。今はどんな時間帯でしょうか。いつもより少し長めの喋りになりました。あっさりと終えようと思います。おはようございますっていう時間帯でしょうか。台風一過、 今日はこの辺りは綺麗に晴れ上がりそうですね。台風一過、台風が一つ過ぎると書くんですよね。子供の頃には台風家族、台風ファミリーで台風一過っていうのかなと思っていました。過去にもこの話はしました、はい、おはようございます、こんにちは、はい、いってらっしゃい。今日はね、また暑さが戻ってくるそうですから気をつけましょうね。水分取りましょう。こんばんは。出かけてきたんですね。まだ海暑いでしょう。江ノ島遠くから眺めて暑いから早々にモノレールで戻ってきた。あ、そうですか。はい、暑かったですね。もしかしたらこういう時間帯でしょうか。今日はどんな一日でしたか。いい一日、素晴らしいですね。明日もいい日になりますように。いやー、今日は最低だった。ああ、もういろんな片付け事をやんなきゃいけないことがいっぱいあった、大変だった。明日もまだそれをやらなければいけない、うん、でも頑張っていい一日にしてください。はい、こういう時間帯ですか。おやすみなさい。 To be continued.